フラッシュバック2022プレミアムスピンオフ企画2022年のコミュニティ FM 業界を振り返るということで、いや今日はですね、本当にこの番組でもなかなかですね、こうお耳にかかれないゲストの方を電話越しではありますが出演をしていただけるということになりました、早速紹介させていただきます。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんでございます。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
本当にもう小芝さん、本当にうちの番組にも出ていただけるなんて本当にもう夢のようでございます。
そうですね、長崎市民 FM さんって前別の番組は出させていただいたことあるんですけど、はい、テンプテーションは初めてですね。
そうなんです。実はテンプテーションには、初めてというところで、まあ、ね、面識自体は、我々、僕も小芝さんは、もうあるんですけれども、こうやってね、はい、放送で一緒にお話しさせていただくというのは初めてで、本当に私、はい、もうこの時間がもう、最高だという気持ちで、天にも昇る思いで、ちょっともう出演のオファーをさせていただいた次第なんですけれども。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそでございます。いや、もう本当に皆さんね、もう、コミュニティ FM をすごく聞かれてる方はもう、ご存知だと思うんですけれども、改めてですね、この小芝隆さんという方が、どういった方かというのをですね、ちょっと、ま、お話しさせていただきますと、コミュニティ FM 大図鑑というですね、ま、サイトを実際立ち上げておられて、それで編集長ということで、ま、全国各地のコミュニティ FM をもうくまなくですね取材されて、それを写真とそして取材とともにですねたくさんの資料をまあ入れているサイトを作られているというところなんですけれども、本当にまずもうそもそもってもうコミュニティ FM 大図鑑をこう作り上げてもうどれぐらいになるんですか？
最初のサイトが、はい、立ち上げたのが1997年ですから、
すごい。
ちょうど25年ですね。
すごいですね。もう、最古さんというか。
コミュニティ FM、まあ、もともとコミュニティ FM 専門のサイトってないですから。
ないですよ。
ええー。
それで、ここまで、まあ、しかも、こう、継続されてやられてるというところが、本当に、すごいなと。もう、それだけなんですけれども、
はい。
いやもう、そもそもそのコミュニティ FM 大図鑑というのを作ろうと思ったその、まあ、きっかけというんですかね。それはどういったところにあるんですか？
コミュニティ FM、最初からまあそのコミュニティ FM のサイトを作ろうって、まあ思ってたわけではないんですよ。
ほう。
まあ当然ながら。
はい。
で、まあ地元にコミュニティ FM ができまして、はい。で、まあコミュニティ FM って面白いなっていう、そこからまあ始まって、
ほう。
で、まあ、そしたら、まあ、全国、こういったコミュニティ FM があるらしいと。
うん、
で、まあ、最初、北海道行ったんですけど、
はい、
で、まあ、そこで、まあ、地元のコミュニティ FM がなかなか面白かったので、なんか全国回り始めたと。
いや、それにしてもですよ、まあ、その最初の初動としては、そういうね、コミュニティ FM 面白いなっていう、ちょっとしたきっかけかもしれませんけど、それをこの、なんですか、25年以上やられるという、その、こう、原動力というんですかね、それがちょっと、もう、脱帽者といいますか、
まあなんかもう趣味の延長ですよね。
いや、それにしてもちょっと。で、そして、ね、まあその97年立ち上げた当初というのは、実際のところコミュニティ FM って当時どれぐらいあったんでしょうかね。
当時70曲ぐらいだったと思うんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
はい。
そこから現在はどれぐらいまで？
今340ですね。
おぉ、ですから7、まあ約5倍程度増えているということですか。
そうですね。25年でまあ5倍ぐらいになってるっていう。
すごいですね。で、その中で小芝さんはもう、滑っていかれてるんですかね？
ほぼ、滑って。
いや、それがすごいね。私ね、コミュニティ FM 大図鑑もね、本当にこまめに、ちょこちょこね、こまめにじゃないですけど、ちょこちょこ拝見させていただいてて、その、小芝さんが撮られてる写真っていうところがもう実際こうね、バンバン上がってるので、これ全部ね、小芝さんの足で稼いだ、その情報っていうんですけど、全国回られる相当時間も労力もかかると思うんですけど、それはどういうエナジーというか。
まあもうどうせ回るんだったらもう全部行ってやろうっていうくらいの気持ちですよね。
すごいですよね。そしてそのね、その、まあ350、70から350に増えた間も、その、どんどん開局していく情報とかもキャッチしていたわけですよね。
あ、そうですね。最新の情報は常に仕入れながら、開局したとこはもう、 っと回っていってっていう。
それが本当にすごい。言ってもですね、このこうね、県域のラジオ局っていうのは皆さんも知っての通りですし、いろんな情報もすぐ出てきますけども、コミュニティ FM の情報とか、どうやって仕入れてらっしゃるんですか？
まあ、まあ、企業秘密ってことじゃないんですけど、やっぱり、基本的にはインターネットの検索で、まあ、長年やってると、ある程度、まあ、ここを見たら、情報載ってるっていうのが、分かってくるんで。
すごいですね。で、まあ、その情報をもとに、実際こう、小芝さんが出向かれて、そして、その、スタジオにも行って、インタビューとかもしてるっていう、そういうことなんですね。
とにかく行くっていうのが、まず前提ですから。
はい。
はい。
でも行って、そして、現地の、まあ、まあ実際の FM の取材して、まあ、ラジオも見学してと、そういうサイクルなんでしょうかね。
基本的にはもう、それを全部やってますから、まあ、どうしても中入れない曲っていうのもいくつかあって、
はいはいはいはい。
そういう時はもう本当外観だけとか、
はいはい。
あとはサテライトスタジオとか、公開生放送の様子見るだけとか、まあそういうのもカウントはしているんですけれども、
はいはい。
はい。
いやでもそれでも本当に膨大な資料で、そしてね、僕がそのこう、コミュニティ FM 大事とかを見てて思うのは、特筆すべきはやっぱりこう、同じ曲を何度もこう、繰り返し訪れて、そして追記をしているっていうところが、このアップデート加減がちょっとすごい半端ないなと私は思うんですけれども、それがすごい。
そうですよね、はい。スタジオがやっぱり場所変わったりとか。
はいはいはい。
あと、やっぱりちょっと体制変わったり、まあ、時々放送局の名前が変わったりするところもあるんで。
そういうのもあるんですね。
ええー、そしたら看板なんかは変わっちゃうんで。
あ、そうですよね。
ええー。
で、またそうなってきたらまた赴くという感じですか？
そうですね。
いや、すごい。その本当に足で稼ぐ、もう、そのスタイルというのが本当に、もう編集長ならではと言いますか、誰もができることじゃないなぁと思って、もう尊敬に値するといった感じなんですよね。
まあ、誰もやらないですからね、そもそも。
いや、それが本当にすごいと思います。で、まあ、現在そのね、まあ350あるという中で、まあ長崎市民 FM にもね、実際小芝さん、まあ何回ほど訪れられたんですか？
長崎市民 FM さんは、4回か5回、5回お邪魔してますね。
すごいですね。で、
初めて行って、たのが2007年。
あ、2007年。はい。
はい。
その時はあれですよね。まあ、今はもう大、ね、スタジオが変わったんですけど、その変わる前に訪れられたんですかね。
今、長崎趣味 FM さんってビル4階ですよね。はい、
そうなん、4階にあるんですよ。
2階にあった頃ですね。
あ、2階にあった頃にね、はい、訪れられて。で、まあまあ、うちのテンプテーションにもね、一回こう、顔をね、合わせていただいたこともありましたし。
それが2014年ですね。
わ、すごいですね。
はい。
そこから7年経って、私たちにお会いして。いや、すごいですね。なんか、本当にたくさん、市民 FM にとらわれず全国のコミュニティ FM いろんなことがあると思いますけど、長崎市民 FM の中でこう思い出深いこととかなんかありますか？
やっぱり長崎市民 FM といえば、
はい。
明治町さんのやっぱり個性ですよね。
はい、もうね、うちの番組で社長と言ってますけど、大塚理事長ね、いますけども。はい、やはりこれあれですか、全国的にもなかなかいない感じですか？
やっぱり独特ですよね。やっぱり、あの方のパーソナリティが番組。
はい。はい、
に反映されてますよね。
あ、そんな感じなんですか、ね、
なんか、まあ、なんでもあり的な。
あ、そうです。
いい意味のなんでもあり的な。
いやいやいや、本当に、何ですかね。僕もですね、本当にラジオのこと好きで、まあ、コミュニティ FM は本当、小芝さんの足元にも及ばなくて全然知らないんですけど、県域ラジオ局とかはね、結構僕も好きで聞いてるんですけど、とてもじゃないけど、スタイル違うなっていうのはもう肌でわかりますからね、市民 FM というのは。
まあ、もう、最後、スタジオ一つとっても違いますからね。
あ、スタジオも、やっぱ、他の局と違いますか？
だって、市民 FM さんのスタジオって、はい、ほとんど家じゃないですか。
今そうなんですよ。玄関が普通にありますからね。本当に、おかしな話なんですけれども。
これ実は後で、ご紹介しますけど、はい、私今、コミュニティ FM で、コミュニティ FM 大図鑑という番組やってまして、
はい、
で、多分これ放送する頃にはもう、長崎市民 FM さんのご紹介は終わってるはずなんですけれども。
そうなんですね。収録時点では終わっててね、ちょっとまあ紹介させていただいたということで、本当にありがたい限りなんですけれども。
まあ、その中でも、まあ、ほぼ家っていうのは。
取り上げさせていただいて。
割と面白いんじゃないかなっていう。
いや、もうこんな、偏僻な感じないでしょ。他の放送局も。
いや、でも、それはそれでありだと思うんですよ。
あ、そうなんですか。もう、寛容なね、小芝様のコメント、ありがとうございます、本当に。
もう、かっちりとしたスタジオっていうのもいいんですけど、
はいはいはい、はい。
あれ、こんなとこでやるんだって、なんか、気軽さがいいですよね。
あ、確かに、敷居はね、私が言うのもなんですが、低いと思います。本当に。で、まあ、これはでも本当にもう、うちの市民 FM のね、人たちからすれば褒め言葉と僕は捉えてると思いますけどね。
いや、もう、むちゃくちゃ褒めてますよ。本当に。
よかったです。これももう、ね、大塚社長にぜひ、もう言って聞かせてやらんといかんという感じはするんですけれども。一方でですね、まあ、うちの番組ですね、ありがたいことに、ね、FM 諫早さんにもネットさせていただいてて。はい、FM 諫早さんにももちろん、小芝様はね、尋ねたことあると思いますけど、FM 諫早さんはどれぐらい行かれたことあるんですか？
諫早さんは2回だけですね。
ほうほうほうほう。なんか印象あります？
まあ、そこは、病院でしたっけね。
あ、確か福祉センターっていうところの中の一角です。まあ、サテライトスタジオも併用しててですね、あるんですけども。
はい、あそこの一昨年。
はい。
落としてかな、2021年のもう正月にお邪魔したんですけど、はい、なんかスタジオの前になんか、ガチャガチャのグッズみたいなのが大量に並べられたのがすごい面白かったなって。
そうなんですか、そうなんですね。なんか企画やってたんですかね、そしたらね。
なんか大量に並んでましたよ。
あ、そうなんですか、なんかあったのかもしれません。ちょっと私もね、実際、FM サイドのスタジオには僕も放送で行ってないんですよね。ネットさせていただいてるだけなんで、わからないですけど、やっぱり、これはもう、小芝さんの足で稼いだ情報じゃないと得られないような情報ですよね。
行かないとわかんないですからね。スタジオの様子なんかっていうのは。いや、放送は聞けばわかりますけども、ね。
そうなんですよ、本当に。そう、スタジオに行かないとわからないけど、本当にもうその、小芝さんならではの視点というのが、もちろんその、コミュニティ FM 大塚のサイトにもふんだんに入ってますし、本当にもう、私がこの語るに及ばないぐらい、膨大な資料がもうそこには詰められているという感じはするんですけれども。
はい。
いやいや。で、そんな中ですけれどもですね、まあ、この後ちょっとご説明する前に、まだちょっと終わらないですけども、まあ、まずはその2022年というところで、まあ、もう、このね、放送がちょっとまあ、うちの番組としても終わりですし、2022年も終わりなんですけど、まあ、コミュニティ FM に関わらず、今年1年、こう、小芝さん振り返ってどんな1年だったと思います？なんか世間のことも含めてですけども。
なんか、やっぱり新しい一歩踏み出したなっていう。
なるほど。どういった意味で。
これまあ、これは後でお話ししますけれども、はいはい、まあちょっとやっぱり新しいことを始めて、うん、まあそこから結構輪が広がったりして、で、まあいろいろコミュニティ FM 関係の番組にも出させていただいたりとか。
はいはいはいはい、はい。ああ、そういうことで、まあ確かに、まあ、後ほどこれもね、お話ししようと思ってたんですけど、そのまあ、小芝隆さんそのものが、ね、FM 相模であります、FM ホット、ね、さんで、放送で、まあ、番組開始されても今年ということですから。
はい。
そのあたりも、まあ、ちょっとね、後ほどね、詳しく聞きたいな、という感じはしますけれども。では、早速ちょっと企画、いっちゃってよろしいですか？
あ、いきますか。
はい。
はい、お願いします。
ちょっとね、タイトルコールからいきたいと思います。小芝編集長的2022年コミュニティ FM、5大ニュースベスト 5! 5が2つ入ったけど。ということで、この時間はですね、小芝さんが2022年に起こった、もう本当にコミュニティ FM に関することをですね、5大ニュースとして取り上げていただこうという、はい、もううちの番組のためだけにですね、編集していただいているという、ほんとプレミアムな企画でございますよ。
はい。もう一年間のニュースをもう調べまくりました。
いや、もうありがとう。
この番組のために。
いや、もう本当にもううちの番組のためだけですよ。本当にありがとうございます。本当にもう。いや、でもね、本当にでもそれぐらいですね。もうたくさんのニュースが、まあ今年もね、コミュニティ FM だけであったと思うので、そのあたりをちょっとね、じっくりお話聞きたいなと思っております。
はい。
じゃあ、早速、第5位から、ちょっとご紹介いただきたいと思うんですが、お願いいたします。
はい、じゃあ行きましょう。はい、第5位は、神奈川県相模原市中央区の FM ホット839で小芝隆のコミュニティ FM 大図鑑放送開始。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ第5位でいいんですかこれ。これ1位じゃなくていいんですかこれ。
いやいや、5位でいいですよ。
いや。
もう、本当はもう、
これビッグニュースだと思うんですけどね、5位にランクインするという。
5位にも手前味噌すぎるんで。
いやいやいや、ちょっと。
本来1位になっちゃったらもう炎上しちゃいますから。
いやいやいやいや、これはちょっとすごいことだと思うんですけど、ちょっと改めてちょっとこのね、ニュースの、まあ、ざっくりとしたところをちょっと教えていただいてよろしいですか？
あ、まあ、こういう活動をやっていまして、はい、まあ、FM 相模、FM ホッタ839課が、まあ、オファーがありまして。
すごい。
コミュニティ FM の番組やりませんかと。
はい。
はい。で、3月に2時間の特番をまずやりまして。
はい。
はい。で、4月から、まあ、週1回のレギュラー放送としてスタートしました。
あ、そういうことなんですね。はい。これ、FM 相模の方が何か、どこから情報を聞きつけたとか、どういうきっかけでそういう話になったんでしょうね。
あ、実はもう、もともとつながりありまして、スタッフの方と、
あ、そう
です。私が。
はい。
で、まあ、この人だったら、まあ、大丈夫だろうっていう。
あ、なるほど。
面識あったんで、まあスムーズに。で、私の方も、はい、まあFM 相模だったら、やりましょうっていう。だからちょっと他の放送局さんだったら、受けてたかどうかっていう、実は。
まあ、だからそういう、これまでの信頼関係があったからこその、という感じはあるんですか？
いや、スタジオとかスタッフの方の、とか、知ってたんで。
あ、そういうことなんですね。いや、本当にその番組の、もう早速ね、ちょっとやっぱり、いつかはこの時間で番宣してほしいなと思ったんですけど、どういった番組なのかっていうのをちょっとこう、皆さんに教えていただきたいんですけれども。
コミュニティ FM のことだけ喋ってる30分という。
単純な一言で終わりますね、これね。
放送時間言ってませんでしたよね。
あ、そうですね。
毎週土曜夜10時から、30分間。
そうです、ね。
放送しています。
いやー、しかしながら、いや、ちょっと一言でまとめられないですよ、僕からしたら。僕はもうちょっとね、何度かちょっと聞かせていただいたんですけれども、私本当に思うんですけども、小芝さんのこの、なんですかね、もう、これまでの、積み上げてきた膨大な資料をですね、時間足りないんじゃないかというぐらいもう喋りまくってですね、そこの曲の魅力をですね、もう余すところなく、発表されているというかですね、もうそれがすごく、遺憾なく発揮されているという感じが、私は感じるんですけどもね。
ものすごい翼さん今盛りましたね。
いや、盛ってないです、盛ってないです。本当に、もう皆さん一度でも僕、聞いてみていただきたいです。本当に膨大な資料なんですよ、これって。すごくないですか？原稿料にして結構な量ありません？
あんま、実は台本がありまして、はい、これあんまり他の局では言ったことないんですけど、はい、台本、まあ、毎回、7、8枚。
うわ。
30分番組で、それ作って。
ちょっと。それで、まあね、しっかりそれを録音するにあたって、何度も撮り直し、動画もしつつ、編集もしつつ、
噛んだら取り直しっていう。
いやー。
まあ、喋りはまあ、あんまり上手くないんで。
いやいやいやいや。
噛むのはしょっちゅうで、もう。
そんなことで僕なんて噛みまくってますけど、編集一切してないですからね。ほんともう、うちの番組も大変なもんですけど。いや、それにしても何ですかね、しかし原稿を作るのも時間かかるでしょうし、一週間、
まあ、そうですね。
ですよね、一週間のその一つの放送を作り上げるのに相当な時間かかってるなって僕は感じるんですけど、
そもそも放送、番組としては、はい、そのコミュニティ FM のニュース、最新の。
はい。
で、コミュニティ FM 曲をピックアップということで、毎回一曲ずつ紹介する。
はい。
で、まあ、コミュニティ FM の歴史、まあ、30年、あるんですけれども、はい、その中から、まあ、トピックを一つ紹介するコーナーと、もう大きく三つありまして。
はい。
で、そのコミュニティ FM ピックアップのコーナーは、はい、毎回放送局さんにも直接、もうジングル、これ、流させてくださいとか、はい、曲のテーマソングあったら、かけさせてくださいとかってお願いして、
はいはい、
で、毎回3つのキーワードっていうのも、
はいはい。
やってるんですけれども、はいはい、まあ、長崎市民 FM さん先日ご紹介したのでは、
はい、
まあ、もう市民参加型放送局。
はい、
で、実はテンプテーションも単独で、キーワードで。
まあ、ありがとう。もう単独でしていただけるなんて、こんなもう喜ばしいことないですよ。市民 FM では本当、海中の海ですからね、本当にもうこれ、本当にもうね、ありがたいですよ。
で、まあ、ほぼ家って、まあ、先ほどお話した通り。
そこですよね、本当に。
で、そういうまあ、3つのキーワード、それも、大塚さんからご協力いただいて。
もう実は大塚さんからもお墨付きいただいたんですね。
そうなんです
よ。大丈夫だったですか？ 2 個目のキーワード、ちょっとこれやめとこうみたいな話にならなかったんですか？テンプテーション、これやめとこうみたいな。
あ、寝ちこみました。
あ、もう小柴さんの本当にもう政治力でね、ねじ込んでいただいて。
政治力とそんな、そんな大した時間ないですけど。
ありがとうございます。いや、でも私もね、ずっとこうね、他の州のやつも聞かせていただいて、まずそうやってこうね、おっしゃられた通り、実際そのね、この放送局でしか流れないジングルをまず流したりとかして、そして、そこの放送局ゆかりなね、まあ、パーソナリティさんが、まあ、歌われた曲とか、そういったものも、曲に盛り込みつつ、3つのキーワードという、なんか一つのね、こう骨っていうのがしっかり出来上がっていてですね。
そうですね。今回、長崎市民 FM さん、岡野雄一さんも、
はいはい、はい、
寺町もんさん。
はい。
かけまして。
もうね、まあ、うちの番組に言うともう市民 FM にとらわれずね、もう一応映画も作られてるペコロスさんですから。
すごいですよね。いや、
まあ、その方がね、そもそももうパーソナリティされてるってこと自体がすごいと思うんですけどね。
まあ、でも、曲はなんかチンチンばっかり言ってると
思う。ああ、そうですか。いや、あれ、まあ、方言とかもあるんです。でも、あれも面白いんですよね。本当に。
でも。いや、もう、まあ、夜の番組だからいいかとか。
いや、でも本当にね、それぐらい、まあ、まあ、本当に個性豊かなパーソナリティさんがたくさんおられて、まあ、あの方漫画家さんなんでね。あれなんですけども、はい、まあ、でもそういう、でもね、ほんともう市民 FM にとらわれず、本当にこう、各ね、放送局ならではの楽曲っていうのも取り揃えてるっていうのも、いやー、これ本当にコミュニティ FM 大図鑑というラジオ番組ならではだなと思うんですよ。
まあ、この、毎回の曲っていうのが実は私も本当楽しみで。
はいはいはい。
どんなご当地ソング出てくるかっていうのが。
そうですか。これやはり各放送局にオファーするときに、こう曲をくださいって言ったら、やっぱりこう、放送局側も、こうなんかこう、腕をまくってみたいな感じで選曲されるんですかね。
あ、考えてくださってますね。
そうなんです。
ありがたいことに。
そうですか。私がね、聞いたときではね、FM 釧路さんのやつを聞いたんですよ。
はいはい。
ね、聞いてるとね、こう、ね、目が不自由な方
の、
ね。
朝の番組の。
あ、そうです、そうです。その方の歌とか、流せ、これも FM 釧路じゃないと流れないみたいな感じじゃないですか。
そうです、そうです。
それがね、やっぱそれを、このね、FM 相模さんで聞けるっていうの、こんなプレミアムなことないなと私は聞きながら感じてましたよ。
まあ、やっぱりラジオなんで、はい、やっぱりそういう、ただ、私がね、ベラベラ喋るだけじゃなくて、やっぱりそういう音なんかも、
本当にその
子、雰囲気なんか味わってほしいなっていうのは。
おっしゃる通りなんですよ。やっぱ小柴さん自身がこうラジオのリスナーでもきっとあるでしょうから、リスナー目線でこんな風な番組がいいんだろうなっていうのをこう体現されているというか、そこがすごく僕は感じてですね、本当にこうもう楽しみなプログラムだなと僕はちょっといつも聞きながら思ってるんですけど、ね。
ありがとうございます。FM プラプラっていう、
はい、
アプリありますので、はい、そちらをダウンロードしていただければ、はい、相模原以外でも聞くことできますので。
そうですよ、もう。ぜひ、私もね、FM プラプラという、まあ、プラットフォームを使って、この FM 相模、FM ホット839を聞かせていただいてますけれども、本当に便利なね、アプリですからね。
そうですね。
しかも、そこからね、メッセージも送れたりしますんで。
はい。
で、もちろんね、この FM 諫早もね、聞けますんでね、そういったところで、ぜひね、活用していただきたいというところですけども。いやー、
まあ、
ちょっと、これは、
第5位。
こんなんで5位いいのかっていうのは、ほんとボリュームたっぷりですけどね。でもぜひ皆さんね、聞いていただきたいと思いますけどね。はい。じゃあ、続いて、お願いできますでしょうか。
はい。じゃあ、第4位ですね。はい。東京都調布市の調布 FM が、開局25周年特別企画として、やたら細かい調布聖地マップをウェブで公開。
すごい。これは、なんか細かいですね、これは。
東京都調布市、調布 FM さんっていうのが、はい、水木しげるさんが、まあ、長く住んでいらっしゃってて、
はい、
で、映画の撮影所も結構あったんですよ。
あ、そうなんですか。
ということで、まあ、映画の街っていう PR をしていまして、はい、で、まあ、そのお膝元にある調布 FM が、うん、まあ、その映画の街、調布っていうのを活かして、うん、まあ、開局25周年の節目に、はい、まあ、何ができるかと。そういうことで、考えて、まあ、今まで映画とかドラマとかアニメとかで出てきた、その、場所、スポット、はい、まあ、最近だともう聖地巡礼とか言います
よね。そうですよね、言いますよね。
はい。でもそういう聖地マップを作ろうという。
ほー、その、FM、調布 FM さんが主導で作成するということなんですね。
そうですね。はい。
ほー。
なんか最近だと、ウルトラマン Z、
うん、
とか、
はい、
なんか、ウルトラマン Z ではもう、その劇中で、その、調布 FM さんがある建物が破壊されたりとか。
あ、でも、そのオブジェとして登場してるという。
そうですね。
すごいな。
結構高い建物あるんですよ。図書館とかも入った。
はいはいはい、
はい。他にも、まあ、映画、花束みたいな恋をしたや、シン・ゴジラ。
はい、はい、はい、はい、ありましたね。
で、アニメではゲゲゲの鬼太郎とかフルメタルパニックなんかでも恐怖が出てると。
いやー、そうな、あ、じゃあもう本当にこう、まあ、ゆかりであるどころか、もう実際こう、劇中にも登場するぐらいの、やっぱり、ってことですよね。
で、まあ、そういうスポットを、まあ、何百点かっていうのは、まあ、まあ、調布 FM さんでも調べて、はい、で、まあ、リスナーからも情報を募って、で、それをまとめたのを、まあ、今月ですね。
はい。
収録時点ではまだ発表してないんですけど、まあ、一応今月は、はい、出ると。
そうですか。いや、これは、その、まあ、まさに聖地巡礼ですし、我々このね、長崎に住んでますけど、東京に観光に行った時も、そのマップが活用できますね。
そうですね。ウェブマップなんで本ではないんですけれども。
ああ、そうなんですか。
でもこれ本でも出してほしいなと、私は思うんですけれどもね。
そう。でも、それを、いや、私もね、実際、調布のこと不勉強なので、そこまで、こうね、その、アニメとか映画ね、に関して、こんなに、そんなにこう、スポットがあったっていうことは知らなかったんですけど、それ、マップにするほどっていうことなんですね。
そうですね。
はあ、いや、これはすごい。でも、そして、やっぱ面白いのが、リスナーの方の、こう、意見とか、メッセージをもとに、こう、地図を作っていくっていう、これもまた面白いですね。
やっぱりもう本当、市民みんなで作っていくっていう、まあ、コミュニティ FM の、もう、精神に通じるものはありますよね。
ああ、そうですか。ちなみに、この、FM 調布、調布 FM っていうのは、これ、どんな特徴を持った FM 局なんですか？
まあ、ここ、もちろん地域情報もあるんですけれども、はい、サブカルチャーめっちゃ強いんですよ。
サブカルってやつですね。どんな感じですか？例えば。
VTuber の番組があったりとか。
面白い。今時ですね、これ。
そうですね。
おー、すごい。
で、一番強いのがアニソン。
アニソン、やはりアニメの聖地ですね、これは。
アニソンの特番っていうのを年に数回やってるんですけれども。
素晴らしい。
12時間ぐらい。
あ、すごい。もう、がっつりですね、これは。
もうリクエスト殺到で。
やっぱりだから、この、ジョフ FM さんはもうアニメとかそういったのも精通してるっていうファンもたくさんいるってことですよね。
そうですね。もうやっぱりアニソンといえばジョフ FM っていうのがもう今定着してますからね。
すごいわ。
もうよそでもアニソン、まあ例えば FM 相模なんかでもやってるんですけれども、はいはい、やっぱりジョフ FM のその、質量っていうのは、群を抜いてるな。
群を抜いてる。ああ、すごいですね。もう、しかもなんかこう、今の時代にむしろ合ってきてるというか、感じがします
ね。そうですよね。
VTuber さんもそうですし、アニソンとかって、アニソンなんかね、今でこそこう、そういうの取り上げるね、なんかこう、やっとメジャーシーン出てきたような、そんな時代ですけど、こう多分ね、開局当初からやっていたんでしょうから、もうパイオニアと言っても過言じゃないという感じ。
まあ、開局当初ではなくて、まあ、10年ぐらいなんですけれども。
ぐらいからやって。
そうですね。
でもそれにしてもやはり、そこに特化して12時間も特番ができるっていうのも、なんかこう、コミュニティ FM ならではの、編成というか。
なかなか大手の局ではできないですね。まあ、NHK さん時々やりますけどね。今夜は1日何とか3枚とか。
やりますよね。やりますよ、ね。あれも結構攻めた企画ですけど、実はでもああいうのってヒントってコミュニティ FM の発想からヒントを得てるのかなって僕はちょっと思ったりするんですけどね。
まあ、割と NHK ってやっぱり硬い硬いって言われてますけど、はい、結構そういうのって柔軟なとこありますからね。
なんかね、私もなんか僕もこう聞いてて、なんかそういうとこ攻めてるとこ攻めてんなっていうのがあったりするので、なんかね、
はい、
そういうのこう、実はこうコミュニティ FM とかも聞いてる、こう、なんかね、こうスタッフさんがいて、こう編成とかしてんのかなとかちょっと思ったりはするんですけどね。
はい。
いやー、ちょっと、調布 FM のそのマップ、ぜひ私もこうね、見てみたいと思います。ウェブ上でもね、じゃあ公開されてる
んですね。そうですね、調布 FM さんの公式サイトで、
はい。
見ていただければ、ウェブマップ見られると思いますので。
ちょっとぜひ皆さんもね、チェケラーしていただきたいという感じですね。
はい。
いやいや、素晴らしいです。じゃあ、今週も
3位行きましょうか。
はい。2022年のコミュニティ FM トップ5でも第3位をお願いいたします。
はい。第3位は、日向坂46のメンバーがプロモーションで静岡県内のコミュニティ FM に出演。
おー、素晴らしい。これは、プロモーションでなんと、あの日向坂46の方がってことですか？
はい。あの日向坂46が。
え、すごいですね。もう、第一線のアイドルですけど、これ、詳しくどういった感じなんですか？
日向坂で会いましょうというテレビ番組があるんですけれども、
はい、はい
はい。で、その中で、まあ、僕なんかという新曲が出るにあたって、
はい、
まあ、4チーム対抗ヒットキャンペーンバトルという企画が放送されたそうです。
はい。
私はその放送は見てないんですけれども、はい。はい、 で、まあ、その4チームに分かれて、まあ、その、ニューシングルを、まあ、宣伝するっていう企画で、まあ、もう、チームに分かれて、
はい、
ロケに行ってるんですけども、その中で、まあ、あるチームが、静岡県のコミュニティ FM を回ってプロモーションするという。
おー、しかも、こう、県域 FM 局じゃなくて。
そうなんですよ。
これがちょっとポイントですね。
そうですね。
なんでまたコミュニティ FM を目をつけたのかって感じですけど。
このチームが、5人メンバーいるんですけど、はい、まあそのうち3人が、まあラジオパーソナリティだったことから。
なんですか。
へ
ぇー。で、その静岡のコミュニティ FM、で、具体的にどちらに赴いたんでしょうね。
ですね。まず行ったのが、静岡市清水区の FM 清水、マリンパル。
はい。
はい。マリンパルホットラインという番組のコーナーの中でご出演されたと。
はい、うわ、すごいな。いや、ちょっとこれはすごいですね。これはもう事前に予約、こう、予告とかされてたんですかね、
その。一切ないです。
もうゲリラですか、そしたら。
まあ、予告したら大変なことになっちゃうんで。
まあ、おっしゃる通りですよね。だって、北村さんが来るってなったらすごい殺到しますから、ゲリラで来て、それってどうなんですか、この、もう急なことで、ファンとか、びっくりしたでしょうけどね。
だから、その、メンバーの SNS で、
はい、
まあ、例えば、マリンパル行ってき、出演してきましたとか、出演しますとかっていうのが、アップされるんですよ。
はいはい。
ええー。
そしたら、その反響がすごいでしょ
う。まあ、割と反響はすごいですよね。
いや、ちょっと。やっぱり、と、ね。すごいことになりそうですけど。
で、まあ、他にも行ってまして、
はいはい、
静岡市葵区の、FM ハイ。
はい、FM ハイという
のが。昼ラジ静岡情報館という番組に。
ほー、なんかはしごでこう、回ったんですね。
そうですね。だから静岡県内の名所を回りながら。
いや、すごいな。
放送局にも行ってっていう。
すごいよね。だって、普通は出ないでしょうから、たまたま、コミュニティ FM も聞いていた日向坂ファンとかが、まさかって思いますよね、これは。
紅白出るんでしたっけね、日向坂。紅白の。
私もちょっとよく存じ上げてないんで、多分出るかな出るんじゃないですかね。
そんな出るような気するんですけど、まあ、そういう、
出るという。
それぐらいのメジャーなアーティストをコミュニティ FM に突然登場するっていうのは。
これは、実際どうなんですか？こう、コミュニティ FM でパーソナリティ、こう、番組を持たれてる方で、こう、アーティストさんとか実際おられると思うんですけれども、
はい。
こう、なんですかね、こう、まあまあ、まあ、いわゆるその、日向坂みたいな感じで、今のアイドルの方とかが、こう、番組を持たれてるケースっていうのはあるんですか？そもそも。
結構ご当地。
あるんですか？
の、まあ、日向坂でないんですけど、例えば、まあ、今は、多分終わっちゃったと思うんですけど、はい、例えば、岐阜で、
はい、
SKE48 の、
はぁ、番組やってらった。
番組とか、その岐阜県のメンバーで番組やってたりとか。
あ、そうなんですか。
ええー。
じゃあ、まあ、でも、あくまでご当地を特化してるんで、それはまあでもね、あっても全然叱るべきかなっていう感じもしますけどね。
メジャーだとやっぱり限られますよね。
ああ、あります
ね。どうしても、まあ、割とメジャーどころを出してるのは、まあ、東京、やっぱり東京になっちゃいますかね。渋谷区の渋谷のラジオ。まあ、そこはもう福山雅治さん出てますし。
いや、もう渋谷のラジオの、地底人ラジオに関しては
。地底人ラジオはまあ。
県域局にもう、ね、番組流れてますから、ネットでね。
長崎放送さんで放送してるんでしたっけ？
そうですよ、してますよ。
やっぱりご当地なんで。
してます、してます。ご当地はしてますよね。まあ、あれはちょっと僕の中でも別格かなと思ってるんですけど、ちょっと、まあ、渋谷のラジオ。
まあ一応でもコミュニティ FM の番組やることには間違いないんで。
ちょっと話それっていいですか？その、渋谷のラジオっていうのはすごくそうやって福山さん出てますけど、その、はい、小島さん的な位置づけな、やっぱそれもコミュニティ FM っていうもう一つのって感じなんですか？
いやもう立派なコミュニティ FM ですよ。
いやだってもう、福山さんと、まあ総口アナウンサーとか出てるんですけど、で、すごい、もう普通に一流じゃないですか。それでも、まあ、そこに、こうね、番組を作るっていうのはすごいなと思うんですけどね。
いや、もちろんすごいですし、
はい、
もう普通じゃなかなかできないだろうって。ね、まあ、その、渋谷のラジオを運営している会社に福山さん出資してますから、
あ、そういう。
お金出してるんで、
あるから
と。そうなんですよ、
なるほど、なるほど。そういうことがある
から。そういった絡みも。
いやでも本当にまあ、もう本当にちょっとそこはもうね、今までにない型破りな感じかなという感じはあるんですけどね。 でもそうです。
だとまあ割と有名人多いのは、はい、あのやっぱり東京都江東区のレインボータウン FM さんなんかも。
あ、そうなんですか。私不勉強ですね。例えばどんな方がいらおられるんですか。
まああの勝美さんっていう方とか、
は
い、
あ、
はいはいはい、
アーティストの方ですね。
あの以前はあの伊藤麻子さんが出演されたことでも、
そうなんですか、
割と知られてて、
そうもう今第一線ですね。タレントさんで、
麻子さんなんかはもうあのまあもちろんまだ無名な声ですけれども、もうわざわざ曲に掛け合って、
はい、
あとはまあ、現役だと田村直美さんとか野村義雄さん、よっちゃん。
すごい、もう本当にもうね、80年代から90年代をもう大ヒットを飾ったアーティストさんばかりという感じですね。
もうゲストなんかでも結構まあ、ホームページなんか見ると本当に、はい、石田一生さんが出演されたりとか。
やっぱさすが、なんかもう東京のキラキラ感が僕の中でもう眩しいですね。その感じを聞くと、すごいなぁ。すごいです。やっぱコミュニティ FM といえどもすごいですね。一流の方々ばかりを。
まあ、それはもう放送局によりますから。
ああ、そうですか。
そう。まあ、メジャーどころ、逆にまあもう、断ってるっていうようなところもありますから。
そうなんですか。
い
ろんな、まあまあ、そのね、そこの局のスタイルっていうのもいろいろあるでしょ
う、ね。そうです、そうです。はい。
ああ、いや、すごいですね。いや、でも、
メジャーどころよりも、もう地元のおじさん、おばさんとかっていう。
まあ、まあ、もう本当にコミュニティですよね。コミュニティ特化したというところも、
そうですね。
大事にしてる曲もあるということですね。
はい。
ああ、そうなんですね。ちょっとまあ話脱線について脱線ですけど、FM ホット839さんは、これどんな放送局なんですか？
まあ、FM ホットも、なんか、いろんなことやってますね。
あ、いろんなことやってる。バラエティーと
も。一番ね、力入れてるのが、まあ、防災なんですけれども。まあ、
そうですよね。
はい。で、その他にもまあ、とにかく市内のイベントに、
はい。
大体顔出してますね。
なるほど。まあ、こう、中継をするにしても、取材にするにしてもっていう感じですか。
公開生放送とか、一般にやってますから。
あ、いいですね。
で、まあ、コロナで、イベントとかできなかった時期あったじゃないですか。
はいはい。
ああいう時なんか、もうラジオでイベントやっちゃおうみたいな。
わあ、いいですね。そういうのが楽しいじゃないですか。
もう、とにかくイベント大好きなんですよ。
いや、そういう、やっぱりですね、こう、やっぱコロナ禍でうつうつとした気分で何かみんなね、なんか祭りやりたいよねってみんな思ってるはずなんですよ。そこをやっぱりこう、代弁というかね、してくれて、やっぱやってくれるっていう、さすが、やっぱこう、運営の方々も、やっぱさすが、こう、息を感じますね。
もう、やっぱりお祭り好きなんでしょうね。
ああ、でもいいですね、そういう雰囲気がですね。そっか。
で、FM オットで、一番、
はい、
人気がある番組が、
はい、
キスマイの番組なんですよ。
キスマイ？
はい。
キスマイって言ったら、あの、
キスマイフットスーです。
え、ちょっと待ってください。え、そう、キスマイさんが実際こう、パーソナリティでやられてるってことですか？
出ません。
で、いや、でも出ない。出ない。出ないキスマイの番組。
キスマイの曲を、まあ、年に4回、1時間、
はいはい、
もう、ひたすら流す特番をやってるんですよ。
だから、キスマイの曲を流す特番なんですね。
そうです、そうです。
ほうほうほう。これは何なんですか？どういった意図でそういう番組が出来上がったでしょうか？
メンバーの北山さんが相模原出身で。
なるほど。
で、プレバトっていう番組ありますよね。
プレバト、はいはい、あります、
ね。はい、ダウンタウンの浜田さんが。
はいはい、やってますね。
はい。で、俳句のコーナーじゃないですか。
ありますね。
はい。中で北山さんが FM 相模を、
はい。
織り込んだ、
はい。面白い。
俳句を歌ったんですよ。
すごい、なんか北山さんからそういうことを言うっていうのはちょっとすごくないですか？
つまり聞いてる。
聞いてるってことですね。
で、その FM 相模が、その全国ネットの名前に載ったっていう。
はい。そうですよね。
もう曲内大騒ぎです。
そらそうでしょうよ。別にね、こっちから掛け合ったわけではないのに、北山さん自らがそんなこと言ってくれたっていうことが嬉しくてってことですね。
で、それをきっかけにキスマイ特集をするようになったんですけども、
はい、
これ結構反響が高いらしいんですよ、ね。
そうなんですか。
本人出ないのに。
本人出ないのに。やっぱりこう、ファンの方々とか、やっぱり熱心な方々がおられて。
もう、私の番組なんかどんなに宣伝してもなかなか反響ないのに。
いえいえいえ。もうキスマイなんかもすぐすごい反響が。
来ますね。
ああ、でもやっぱりね、天下のジャニーズ、そしてキスマイフット2、北山さんですよ。北山さんって言ってもね、あのキスマイフット2の中でも結構ご中心的というか、のメンバーですし。
はい。
やっぱ、そんな方が FM 相模で言って、うわ、嬉しいでしょうし、いいですよね。
そうですね。
そうですか。じゃあ、FM ホットはキスマイフットの番、まあ、放送局と捉えてよろしいということですね、これは。小島さんの番組の放送局であり、キスマイの放送局であると、私は認識しました、今日から。
他の人に怒られました、
ね、あ、そう
です。でもね、
ぜひちょっと聞いてみたいですね。どんなもんなのかですね、これは。
ちょっとじゃあ話戻しましょうか。
そうですね。はい。
日向坂の話なんですよね。はい。静岡県内のコミュニティ FM に出演したと。これが、はい、4月27日なんですよ。
おお、そうですか。
はい。で、マリンパルで FM ハイ。はい。他にも出てて。
おお、なるほど。
浜松市の FM ハロ。
ほう。
はい。で、島田市の FM 島田、ジスカイと。
ほう。
4曲出てるんですね。はい。回って。
はい。すごいですね。だからすごいですね。そこ、本当にその、もうくまなく結構ね、回られて、ゲリラ的に。で、その後の反響とかもどんな感じだったんでしょうね。
実はそこまでフォローしてないんですけど、なんかその日には、日向坂のメンバーが、はい、コミュニティ FM 出てるらしいぞっていうのは、まあ、割と。
これはすごいですよ。ねえ、このまあまあ、小島さんのようにですね、コミュニティ FM 大図鑑をやってらっしゃる方からすれば、こんなビッグサプライズはないぞって、そんな感じですかね。
まあ、びっくりするでしょうね。ただ、リアルタイムで聞いてた方がどのぐらいいらっしゃるかっていう。
そういうことなんですよ。本当に、まあ、あのね、こう、ケイキ局はラジコがあるので、振り返りがね、公式でできますけど、これ、コミュニティ FM そういうことはできないので、
そうですよね。
本当にリアルタイムで聞いた人じゃないと、今録音しようとかもやっぱ思え、なかなかできないですし、本当に貴重なことですよね、はい、これは。
だからまあ、その後もそのテレビ番組の中でまあ、フォローはされてるでしょうけど。
ああ、なるほど。とはいえですよ。これは本当に貴重な、はい、これもまさにニュースですね、今年の。
そうですね。
いや、すごいなと思いました。